コップンかサワディか
コップンコップン
なるか
かかかかか
私たちは今タイの空港におります。
トランジットで6時間滞在しています。
つい先ほどスリランカでの旅を終えて、今からですねこのバーガーキングで締めといいますかねピチピチの状態で、まあ、収録をねしてるわけなんですけども、
音間違えてんねピチピチやんかほやほや
ほやほやでやろうと思ってるんですけど、まあ、まずねちょっと状況を説明しとこ
う。お願いします。
眠い。
え、そういう状況？
そういう状況。
今の？
いや、あのねほぼ2時、ん？ほぼ2時やったよ。1時か1時のフライトで約3時間。
夜中の1時から3時間ね。
明日から3時間しか寝てないわけよ。
まあまあそうね。
着いて朝ごはん食べて、うん、今これからコーヒーぶち込むと。
でもはるか全然眠くない。
なんで？
しかもさ、飛行機の中でサラはご飯断ったのにはるかは食べてて、その時間分寝てへんわけないけど。
はるかご飯2回食べてるってことやろ。
うん、
すげえ。今からコーヒー飲むから、コーヒー飲みながらアップルパイ食べながらスリランカの旅を振り返ろうという回ですよね。
記念すべき50回目にふさわしい。
ふさわしく、もうふさわしくて仕方がないよね
エピソードになるのではないでしょうか。
ないかと思っておりますけども、どうやらこうやら
バーガーキングで良かったのかっていうところはありますけど、これにも事情があり。
そうそう、もともとトランジット何時間っけ、2時間とか3時間ってやな。
うん、3時間ぐらいやった
やってんけど、なんかその台風の影響で機体がないから、時間が遅くなっちゃって、着くのも遅くなると。そしたらなんかミールカードみたいな、ただで使える500バーツ分みたいな、約2000円、うん、のやつをもらって、でもなんか探せど探せどそこを使える店がなくて、
地図がもらった地図がまるっきり当てにならないわけですよ。
うん、
あるって書いてあるのに
ない。
まあまあない
ほぼなかったよな。
なかった。結局ご飯はさ、ミールクーポン使えない店に行って、これは今休憩がてら時間も余ってるからバーガーキングで唯一、まあ、ミールクーポン使ってみたって。
2軒目ってことやな今はしごしてんねんな今。
2軒目にしてはだいぶ豪勢な買い方をしたよな。
そう、
500バーツ使わなか
ったから。500バーツ使うために500バーツ約2000円、水ボトルの水2本、アップルパイ2個、オレンジジュースまあまあいいやつ1本、アイスカフェラテ1本1個、ホットコーヒー1個。
私らちょっと今日は店員さん巻き込みがちっていうところがあって。
確かに
今回で言うとその500バーツにギリギリするためにいろんな商品を組み合わせたいということをアンに伝え、
しかもむっちゃ寝起きなわけよ。だからもうどうやって計算したかもよくわからんねんな。
サラは全然頭働いてなかった。
頭働いてない。え、水はるかは、いや、あと水1本いけるって、いけるいけるみたいな。
サラ横ですって、え、水もう終わりでいいや
ん。もう無理じゃんいけて、ほんでな、すごかった、ギリギリまで攻めてたもん。
で、最後スリランカの空港で、あ、今サラさんアップルパイ食べてます、私も食べますけど、
うん、
スリランカの空港でルピーを使い切るためにスパセイロンっていうアイルベーダのお店に入ってなんかグッズみたいなの買ってたんやけど、うん、これを使い切りたいっていう持ち金全部出してバラバラバラってして、これをなんとかみたいな感じでね、店員さんとこわちゃわちゃしてました。
結局500円分ぐらい使い切るじゃない
。うん、
これどうする500円。
ああ、そのタイの空港でさ寄付、
あ、先生
寄付するって話なんだよな。もう使うとこないからスリランカルピー。
この後スリランカ行くってね、あげたいけど大したことないしな。
ああ、おるかな、
寄付しようか、
うん、
ということでこれから、まあ、ちょっと軽く、まあ、この後まあ 4,5 回はスリランカの話が来ると思ってもらって、リスナーの皆様永遠にうちらスリランカの話するんですけど、
うん、
まあ、まずは全体的な振り返りですよね。どういうトータル良かったのか悪かったのかぐらいを言っとこうか。
なるほどね、
うん、どうでしたか。
うーん、一言で言うと3年半ぶりに スリルのある海外旅行を楽しめた。
楽しかったよな。
なんか手放しに例えば、まあ、すごい全部良かった、もうご飯も美味しかったし全部良かったみたいな感じよりかは、ちゃんとなんか汚いとか汚いし、
うん、汚いとあのなこれも後々話すけどトイレの話してるよな。
うん、それもある日なんか言い合わせた他の観光客、
うん、
がちょっと感じ悪かったりとか、
うん、
なんかその手放しにめっちゃ全部良かった最高って感じじゃなかったけど、でもスリランカという国自体の観光地はやっぱ良かったし、う
ーん、優しかった。スリランカの人は
全然アジア系っていうか来たことなかったからこの辺まで、
うん、
あ、なんかこういう文化なんやとか知らんことがいっぱいあったなと思った。
スリランカ人は掃除優しかったよな。なんか人懐っこくて、
うん、
すげえ話しかけてきて、しかもなんかこう騙そうみたいなそういう感じじゃなくて素直に話しかけてみたいみたいな。
なんかスリとかも全然実はないらしくて、実際の結構警戒しててんやんか、はるか、うん、あの久しぶりやし、なんかまあ肌身離さずいろいろ持っとこうとそれはやってたんやけど、でも全然なんかそれを感じる場面なかった、
うん、確かに全くなかったかもしれん。
まあ、はるかはちょっとあのドライブの途中であることがあって、あることをして、
そうやな、
ドライバーを困らせたんですけど、
まあ、それものおいおいね、
うん、なんかそれもまあ旅ってみたいな感じで
経験
だったな。
そうやな、まあ、それドライバーさんすごく優しい、いろいろ助けてもらって、
みんな笑顔でさ、うん、なんか笑いかけてくれるやん、
うん、
怪しい笑いじゃなくて、
うん、
ほんまにそのいい笑いするから。
あ、でもあの店一個だけヤバい店やったよ。
どれ？
最後の最後に逃げ切った店よ。
ああ、あれはね、いかがわしい日本語を使っていた。
なのでその話もおいおいね、
うん、
やばい、全部おいおいで何の話したらいいか分からない、うん、
でも大丈夫、このスリランカ系は続くんで、
4,5 回続くから。
サラはどことで、どことで、でもなくてもいいけど、
うん、なんかまた来たいなと思った素直に、うん、なんかやっぱ人が優しいっていうのは大きいな。なんか嫌な思いすることがほとんどなくて、
逆にさ、もういいわって思う国あったん今まで。
あ、嫌やったなって思う国、
うん、
私結構苦手な、タイとか苦手や。
今いるんですけど
今いるんやけど、そのなんか当初は結構タクシーでねごったりとか、
うんうんうん、
買い物とかもさ結構ねごったりするやん、
うん、
なんかこっちだけすごい値段高いの言われてへんかとかさ、いろいろさ、なんかこう心配してさ、どうなんやろどうなんやろみたいな、疑って疑ってみたいな。
あ、体力使うっていうか、なんかしんどいんやな。
そうそう、まあ3回行ってるからさ私タイだからそうじゃない時もあったわけ、うん、そのおじさんが赴任してる時に遊びに行った時は全部ドライバーさんついてたし、
うん、
ちょっとなんかこう質がいいとこばっかり行くみたいな感じで嫌な思い全くせえへんた時もあったけど、友達と行った時とかは結構大変やったりとか、そういうこと全くなかったなって思った今回。
そういう意味で言うと、うん、今回割と学生時代にしてた旅行とは、
うん、
違うスタイルで、
うん、
違う考え方で違う価値観、
うん、
で例えばお土産買ったりとかもしてたから、
うん、
あ、なんか段階変わってるなって思った自分の中で。
確かに、
もうまあタクシーを全日程チャーターしてるっていう時点でなんか違うけど、
うん、
お土産で買うものとかもさ、やたらこうめったら配る買うんじゃなくて、いいやつちょこっと買うんじゃないけどみたいな。
確かにね。まあと言いながら、はるかさんすごい量の紅茶を買ってたけどね。
うん、あれはあげるから、
す
ほぼあげるから、
はるかのスーツケース爆発するんちゃうかなぐらい結構詰まってた。
爆発してるんかもしれへん、この、うん、あのついて日本帰ったら
前で
茶葉まみれかもしれん、中が
やば。でグアバジュースの二の舞、
やめてやめて、
思い出した。
それはマジで嫌や、嫌だ、なんか茶葉だらけ。あ、でもお土産もちゃんと欲しいやつ買ったから、昔はいらんやつばっか買った。
あ、ほんま？
結局食べへんお菓子とか、
あ、
人にあげても多分相手が食べにくいような変わったものとばっかり買ってない。もうそれは押し売りじゃないけど、
うん、
これちょっと変わってるから食べてみてっつってちょっと抵抗感があるようなものを買ってたんやけ ど、
なるほど、
ちゃんと相手のことを考えて無難なものにした、うん、
優しさやろ。
まあスリランカのお土産自体が結構さ、なんか万人受けするお土産多いやん。
うん、
紅茶もそうやし、
はい、
アイルベーダ系のものとかもさ、まあ、うん、女友達は好きやんか、
うん、
そういう意味ではかなり買いやすかったし、女子旅向きやと思う。
確かにな
んか女子旅じゃないけどカップルがやっぱ多かったな。見てた
カップル多かったな。女の子2人も結構おったと思う。
うん、おったおった。
男の子4人っていうのも遭遇したな。
うん、なんかみんなどんな経緯で来たんか気になるとこやけど、
大体な同じとこ行ってたしな。そう、2回3回見た人いたよな
道中で。 なんかまたこのホテル同じやみたいな人おったやんな。日本人他の国でなくないそれ。
そう、日本人おったら目立つからさ、
うんうん、
そこまでいいひんし、なんか結構多いのが多分観光客で、
うん、
白人系ヨーロッパとか、
うん、
オーストラリアから来てる人とインド人、
うん、
だから中国人もそんなちょいちょいいたけどそんないいひんくて、
うん、
アジア系、東アジア系やと日本人目立つから。
韓国人は全然やったな。
うん、確かに
一言も聞かんかった。
うん、聞いてへん。
まだ何やろ、めっちゃ知られてる観光地とかではないんやろな。成熟した観光産業とかそういうわけじゃないから、
うん、
まあコロナ後復活して間もないっていうのもあると思うけど、
うん、コロナの前は中国人のハネムーンが多かったみたいな、
うん、ドライバーさんがな
言ってたな。まあじゃあ食べ物の話しますか。
もういいですよ、結構食べたから。
いろいろ食べたよな。
なんかね、基本朝ごはんはホテルのビュッフェ、
うん、
続けて、で夜ごはんはまちまちやけどヘリタンスではつけた。あのカンダラマではつけた。
ああ、そうね。あと初日のホテルシギリア、
うん、
でもつけて、まあ、急遽つけて、
うん、雨降ったからね。
結局外ではあんま食べてなくて、移動が長いから、
うん、
ホテル着いてからルームサービスとか
ちょっと楽しかったな。これ
あのね、やっぱ値段が安いから、
うん、
なんか日本でルームサービスとかさ結構高くてさ全くやる気にならへんけど、
うん、
なんかスリランカやと物価が安いからホテルルームサービスしても大したことないわけよ、
うん、
だからついついやっちゃって、なんか拍車がかかりましたよね。
拍車がかかりましたか。
2回やりましたね。
2人でいくらぐらいやったっけな、大体平均
2人で3000円とかやったね。
ああ
、だから1人1500円やね。ありえへんやろ、
うん、
ということでね。まあでもなんやかんやそのバッフェビュッフェ、
うん、
とかでいろんな食べ物を食べたので、うん、まあ、何が美味しかったとか、
うん、
そういう話をしたいと思うんですけども、まあ、遥か的な一押しみたいな、この時のあのご飯美味しかったなみたいなありますか。
う
ん、何でもええで。
遥か的には、うん、結構毎日の朝ご飯食べたのは、
うん、
ロッティ。
ロッティ美味しかったな。
なんかね、考えてるやん、ロッティ例えるのは何かなと思って、
うん、
あのおやきの風ないやつをぺちゃんこにしたやつ。
あ、確かに。
もちもちの生地、うん、
はいはい、
ココナッツとか入ってる生地なんやけど、それをほんま餃子の皮サイズの丸い形に焼いて、分厚めやんな。
分厚い。
噛み応えとかあってお腹割と膨れる。主食なんかな、あれ。主食、
主食っぽいよな。なんかあれと一緒になんか食べんやろうな、いろいろ、うん、
なんかおかずになるものもいっぱいあったからさ。
確かに
昼食はそこそこにしておかずいっぱい食べてたかも。
うん、
ロティは美味しかった。
私もロティは朝ごはんに何回か食べたし、
うんうん、
気に入ってました、
うんうんうん、
私が好きやったのはホッパ
ー。ホッパーね、
エッグホッパ
ー。結局ホッパーというのは何かよく分かってないんだけど、
なんかな、このクレープみたいな生地を、
うん、
ちょっとその丸みのあるフライパンに流し込むわけよ、
うん、
そしたら形ができるわ。ちょっとお椀みたいな、
うん、そうやな、お椀みたいな。
でちょっとパリッとしてんねんけど、そこに卵パンと割って、
うん、
中で卵焼き作るみたいな。それがエッグホッパーやねんけど、うん、だから 外がパリッとしてて、
うん、
まあ、卵も普通の卵焼きやけどなんか美味しかって、うん、朝ごはんいつも食べてた。それ
ちょっと塩味あるよな、
うん、なんか塩と胡椒入れてはんのやつ、うん、
なんか最初の日かな、最初の朝ごはんでサラがそれ食べて、
うん、
ハマり、はるかもそれ食べて、うん、あ、なんか美味しいなと思って。
何かかな、
なんだ、著しくめっちゃ何かがさ、すごいいいとかじゃないんやけど、
うん、
落ち着くというか、卵焼きっていいよねって感じ。
タンパク質大事やから。
そうそう、チキンをとりあえず結構食べてたなと思
う
けど、
うーん、
全体を通してチキン使ってる料理多くない？
多かった、
うん、ルームサービスでもスープとかにチキン入ってたし、
うん、
でもなんか他で言うとなんやろな。
あと私あれやわ、あのヌアラエリアの、
うん、
ティーファクトリーホテル、ホテルティーファクトリーか、
ヘリタンスティーファクトリー、
うん、うん、ありがとう。そこのチェックインの時に飲んだティー、
あー、スパイスティーか、
むっちゃ美味しかった。あれ
二人でさ、え、美味しい、これ買えんのかなって聞いたらさ、
売ってますかって聞いたの。
オリジナルだから配合ホテルでしてお渡ししてますみたいな感じだったな。
作り方もらったけどな、
作れるかな、あれ。いつか二人でやろうか
な、
あの時のあの味を再現するみたいな。
でも難しいの、覚えてへんと思う。ちっちゃく覚えてんのかな。
覚えてんちゃう。てか、まあ美味しかったらいいんじゃない。
うん、確かに。
あとは、はるかは後半気に入ってたのはカード、
うん、ヨーグルト、
そう、水牛のミルクで作った濃厚なヨーグルトで、なんかあのヨーグルトみたいなトロトロしてなくて、質感はカッテージチーズみたいな、
うんうん、
だから水気がそんなにない、なんだっけ、こうスプーン入れたらサクッと断面出来上がるような感じの質感なんやけど、
うん
うん、あんまり味濃くなくてシンプルで、でジャムとか入れたら美味しかった。でなんか乳製品って海外でちょっとどうかなって思ったんやけど、アジアでもうなんか何も気にせずにお茶碗一杯分ぐらい食べてた。
で、はるかはそれにジャムいっぱいいつも入れてて、ジャムお土産で買ったもんな。
激重お土産、一番重いかもしれない。ジャムでかいのを。
何味？
ミックスフルーツ味。
うん、
ミックスフルーツどこのホテルにも確かあったけど、
あった、
美味しかった。そこのやつは
美味しかった。なんでも、
なんか自家製っぽかったけど、
うん、
どこもなんかジャムアピールしてたよな。
うん、
うん、あの
いろんなジャム、
フェイターズカンダラマもジャム並べてあったし、
うん、
なんかこだわりあるのかな。スイーツ、うん、フルーツは確かに多かった。
いろんなスイーツが、スイーツじゃ、フルーツがいっぱいあって、
でもはるかあんま食べへんかった
よ。私ちょいちょい食べた。
そうやんな、
うん、
なんかな、パッションフルーツはめっちゃ美味しかった。
パッションフルーツ美味しかったな、あれ。
あの酸味やばいな、持って帰りたかった。ちょっと
普通にパイナップルとか、ちっさいバナナとか、
うんうん、
スイカとか。
そうやな、
ちっさいバナナの味めっちゃ薄かった。っていうかさ、卵も日本の卵より味薄かったよ、黄身が。
色も薄いよな、黄色っぽい、オレンジじゃなくてほんまに薄い黄色。
そうやね。ほんでバナナも味薄いから、バナナケーキも味薄かった。
そうだよね、味なかったよね。バナナケーキって結構バナナの味するもんなんやけど、
うん、
せんかったし。でスクランブルエッグも色薄すぎて、なんか混ぜ物、混ぜてんのかなって思った。
牛乳いっぱい入れてんのかなと思った。
ふわふわを演出するみたいな、生クリームとか。
そうそう、
美味しかったな。でもあとなんか多分合ってるか分からんけど、ワデ
ワデ
っていうコロッケみたいな、
あ、
野菜コロッケみたいな、
はいはい、
なんか、ね、質感はソイミート、大豆ミートをなんとかしてコロッケにしたら、ああいう感じなのかなって思うんやけど、
うん、
朝ごはんで食べて割と好きやった。
おかわりしてたな。
うん、なんかね、もっと胃袋のキャパが広ければよかったなって思ったんやけど、限られたキャパシティに詰め込みたくなる味やった。
あとは私は、あのミルクティーがむっちゃ甘かったっていう衝撃。
美味しかった話じゃないや
ん。
衝撃の話。まあまあまあまあ。
ダムロっていう、まあ、スリランカで一番でかい、ティーファクトリー、一番有名で一番でかくて一番美味しいやと思うけど。
うん、
あそこの工場見学と買い物した時に、まあ、小さいカフェがあって、チーズケーキとミルクティーを頼んだよな、
うん、
ティーケーキとミルクティー、
うん、
ミルクティーもびっくりやったの。
なんかさ、 紅茶入れたで自分でミルク入れるじゃなくて、うん、もう出てくる時からもうミルクティーな状態やったんやけど、あの濃度が普通なんやろな。
いやもうむっちゃ砂糖入っとった、びっくりした。
どうやらスリランカの人たちはそのストレートに飲むよりもミルクティーにする方が好きで、プラス甘味料を入れるのが、うん、主流というか一般的らしい、
うん、
でガイドブック載ってるのはキリテっていう、
キリテ、
うん、ミルクたっぷりの紅茶でヤシの蜜で作った甘味料で甘くするのがスリランカ流とか出て、
あそう、あれさ砂糖とかじゃなくてその甘味料が入っとるとこいうことか。
だから机にさ白い粉、うん、片栗粉みたいなめっちゃ細かい粒子の粉置いてあって、あれかなって思った。
あれは砂糖じゃなかったんや。
うん、そういうことなん
だ。あなるほど、びっくりした。
今日その最終日にショッピングモールではるかが飲んだミルクティーもなんかジャグリーみたいな名前の甘味料が確か入ってて、うん、なんかパームシュガーみたいなもんだよみたいに言われたから、うん、入れるんやろな。でもねはるかは意外と飲めた。
私甘すぎて気持ち悪いからさ、うん、その後さ山をさすげえくねくねとさホテルまで向かったあの道で気持ち悪くなるっていう、うん、
意外にな、うん、あんまりカレーの話せえへんけど、
カレーはそうやな。
カレーってさどんだけ食べたかな、意外とな食べた回数少ないんちゃうかなと思う。
最初と、
うん、
最初2日間を食べたと。
そうやな、うん、
でランチ1回食べてる。
ランチ、あ食べてんな。
蒸し切り屋のランチ1回食べてるから3回かな。
まあそんなもんか。
うん、
なんかね朝からカレーはちょっと厳しかったよな。
無理、
胃的に。あとなんかワイドブックに載ってないスリランカの伝統朝食みたいな冷たい冷製スープみたいなやつを食べたんやけど、あれ意外とハルコは好きやった。
何味？
味とか、ね、
なんか味ない？
だし、なんか冷たいだしに玉ねぎとかの生野菜をトッピングで入れて、唐辛子とか輪切りのやつ入れて、お米が下に沈んでんねんな。
へー、
なんかね体調悪くてもサラサラ食べれそうな感じやった。
それいいな。
名前全然覚えてないけど、
うーん、
でも割とさ私ら分からんやつも食べる派やんか。
とりあえず食べてみる、
うん、でほんまに受け付けへんぐらいやったらちょっと残しちゃうかもしれへんけど、
うん、
まあまあ食べてた
んで、まあ、はるかはすごいいつもなんか残さず食べてたやろ私結構好き嫌いが発生して取ったはいいもののおっつってなってごめんなさいごめんなさいした。
自分の美味しいアンフランを信用しきってるから。
なるほどね。
大丈夫。
そんな感じ？
うん。分からんなって思ったのはホッパーケーク。あのホッパーのさ、てか麺じゃないけど、網やみに焼いた生地を丸めて真ん中にココナッツの蜜入れたみたいな。
ああはいはいはいはいはい。
蜜じゃなくてココナッツを煮込んだものかな。
うん、
入れた、これはなんかおかずなのかおやつなのか分からへんけど。なんかちょっとわからんかった。食べたけどわからんかった。
ココナッツなんなんやろな。私もあれはあんまりやった。
全食事がココナッツに関わりあるんちゃうかっていうぐらいココナッツやったよな。
あココナッツめっちゃできてたなってたし、ココナッツめっちゃ道端で売ってたもん。
うん、飲んだな。
一回飲んでるしな。
うん、ちょっとね写真とかは見せてきません。
あのねもうねその初日深夜便で着いて。もうデロデロの状態で
顔がね
あの移動してでそれで写真撮ってるから誰にも見せられへんの。あれは
あれは無理やな。
そういう顔してるよね。
そうでもはるかのココナッツウォーターが嫌いっていう、誰かに苦手な食べ物なんですかって聞かれたらココナッツウォーターですって言ってたんやけど、
そうやな、
まあ飲めた。
生ココナッツはいけたってことやろ。
まだ
まだ味なかったよね。
なかった なかったからよくわからなかったんやけど、まあ泥水やんぐらいまではいかなかったって感じ。なんかあこういうことなんですね。でもさ今タイの空港って、うん、さっき店行ったらココナッツの実並んでたんやんか、
う
ん、
ま
色全然違うんだけどあれなんなん。
茶色かった。
私らが飲んだのは黄色、
うん、
のとんが先っぽとんがってる感じのココナッツやったやんか。
茶色かった？
茶色かった。なんかあの
なんかふさふさしてたよ、
うん、
あれを取ったらあれになる
やん。種やん。種ってこと？真ん中の
種っていうか、うん、包まれてるんやと思う、あの茶色い。
うーん、 あ、じゃあ元はあの黄色い形ってこと？
元は茶色に包まれてて、剥がしたら黄色なんちゃうかな、多分。
ガイルさんは、うん、キングココナッツ飲むかみたいな話だったから、
キングココナッツ、
キングって何って思った、
言ってた、
言ってた気がすんねんな。はるかそんだけ顔に出てたぶ、うん、ええココナッツみたいなって、
あ
ちょっと一瞬フリーズしてたんやけど、
1個でいいって言ったもんな、2ついるって言われた時に1個って言った、
とりあえず1って言って、うん、だからおじさんがその準備してくれる様子撮り忘れたから、ビデオで
もう1個もう1個って結局行くんかいっていう
飲めたけどね、
うん、
お腹たったたぶになったけどね、そういう意味ではなんか全ての根源になるココナッツを最初に飲んでるのは偉い、
ほんまやな。
ちょっとさ驚いたのは、スリランカの人って英語結構喋れるよな。
あーなるほどね。
そのなんでかなっていう話だよ二人で、あの 今の若い年齢の人でもそこそこ喋れる、
うん、
なんでやろうなみたいな、
うん、
でもドライバーさんに聞いたらさ、割と小さい時から英語の教育受けてるって言ってたよな、ね、
なんか5、6歳言
う
てたの、
うん、
スターティングフロム5、6歳 4、5歳、
3歳から触れ始めてみたいな感じだった、
そうやったっけ。
結構街の中にイギリスの名残があって、
うん、ヌワラエリアっていう、
うん、
その3拠点目、うん、うちらが行った、ね、が、まあ、イギリスの影響を受けて茶畑を始めたっていうところやったから、うん、まあ、そこが一番強かったよな。なんかまあホテルの名前とか、
郵便局もそうやったやん、
そうやったな、可愛かった、
観光地やでって言われて、私はすごい嬉しかったけど、見た目割とイギリスっぽいというか、
公園の名前でもな、ビクトリアパークみたいな、
そうやな、ホテルもなんかクイーンズホテル、
うん、キャンディーな、
あそうそうそ う, そう、う
ん、あとは普通に店員さんとか、
うん、
まあ、なんか日本語で話しかけてくる人も結構おったけど、まあ、英語は漏れなくみんな話してたよね。
でもさ街のショッピングモールで働く人も日本語少し話せますみたいなさ、うん、何がきっかけで日本語を勉強しようと思うんかな。
確かに、何なんやろうな、
あの都会に行くにつれさ留学に行こうみたいな看板増えてきて、そこに出てくる国ってアラブ首長国連邦とか、うん、オーストラリアとかイギリスとかで、全然まあ日本とかもまず出てこへん
やんか、全くなかったな。
そんな中で日本に行った人ってその理由なんやろうと思って。
確かお土産屋さんでも日本で千葉で住んでました、留学してましたみたいなおじさんもおったしな、
うん、あのおじさんめっちゃ良かったよ、
まあ、なんかはるかずーっと一緒に見とったもんな。
なんかさ気づいたらおじさんと喋ってるみたいなシーンあったよな、
うん、なんかはるかあのヌワラエリアのホテルのなんか朝ちょっとお庭を散歩してた時も、
うん、
いつの間にかおじさんと二人きりだまたおじさんと二人でいるやと思ったよ。
なんか庭師っていうか、まあ、綺麗な英国庭園じゃないけど綺麗な庭があってブラブラしてたら、おじさんが僕がこのお庭を管理してるんだよって話しかけてきてくれて、話してたらなんかさらとはぐれていったっていう。
そうそうそうどこにいんねやろと思って遠目から見たら、はるかおじさんと喋ってたからやっとんなと思って。
あとあれやろ、シギリアロックの上で、
あそうそうそうそう、
他の日本人のガイドさんしてる日本語喋れるおじさんが急にはるかの横に座って日本から来たんですかみたいな話されて、
綺麗な日本語やってるな、その人。
そうでも日本に行ったことないって言って、
うん、
でも日本 そのガイドをしながら仕事してますっていうのが、
日本人は結構来るからそういう需要はあるんやろな、勉強しようみたいな。
結構来るんかな、確かに見かけたけど、
アジア人比率は高いんちゃう、その絶対数は少ないかもやけど比率としてはまあまああるんちゃう、
うん、まあ見かけたもんね、結構何組か、
うん、うんうんうん、で私の先輩でも何人かスリランカ行ったことあるっていう人いたから。
そうなんや、
うん、
はるかさんの会社の同期しかおらんな、
大学の先輩が行ってた、なんかめっちゃ昔やってんか、へえ、なんかスリランカとか何がいいんやろってその時思ったわけ、来てみて、なるほどてか当時から気づいてた先輩すげえと思った。
確かに悪ないやんって思うな、うん、
そう、あと普通にインスタに上げたら、私もこの旦那さんと行ってめっちゃいい思い出みたいな、ちゃんと送ってくれたりした先輩もいて、あ結構みんな行ってんねんなと思った。
そう、でみんないい印象受けてるってことだよな、
うん、
素晴らしい、
そう思う。
いやなんか意外にやることないでっ って言われて、うん、行った同期に。行ってみて思うのは、うん、やることいっぱいあるし、ただ一個一個離れてるから、その1回の旅行で全部回るのは結構厳しくて、まあ、それこそ何回か来て、
それかもうマジで2週間とか。
そうやな。って言っても多分全然暇じゃないと思う。
移動時間がとにかく長いから、それで時間取られるから何やかんや回れへんみたいなこともあるよ ね。
まあでも車は極楽やったな。
もうな、サミスが運転しだすと後ろが眠くなるっていう構図出来上がって、最初は車の中で収録とかもできたらいいなみたいな、でも音とか気になるかなとか言うてたもんな。
どこやったっけその話って。
結局一回ちょっとしただけやんの。
うん、しただけ。
爆睡。
いよいよ最後ぐらい、最終日ぐらいに謝ったよな。なんかこうメンズを止めてて、
君が運転するとちょっと眠くなるよみたいな言
う
て
ドライブうまいよなとか言って励ましてなんか終わったけど、あれ言い訳やな。こっち
後ろで爆睡したもんな。
多分口開いたりとかさ
してんで、
しかもガーンってルームミラーで見えるもん。
うん、なってると思ってたと思う。
いやでもあんなに運転するのマジすごいわ。
めっちゃうまかったしな、しかも常に時間を巻いてたよな。
な、遅れることはないし、うん、結構そのこの観光地って何分かかるかな見るのにみたいなやつも結構的確、うん、で大体その時間に降りるから、うん、待ち合わせもスムーズやし、うん、絶対待っててくれるやん。
そうそうそう、
おらんかったことがないから。
そうやね、あれみたいな、うん、なったことがなくてすごい安心感やったよな、うん、若いのに。33歳、サミス
サミスさんよろしくお願いします。
よろしくお願いします。もし次行くことがあればね、はい、
そうね、
ご指名いただいて。
いやー、まあ旅行の振り返りやから全体やけどさ、うん、もうあの車なくしてはこの旅行はできなかったなって感じ
や
な。
一番いいサイズ感やったよな。
しかもなんかちょっといい車やったやん、うん、しょぼいのじゃなくて、うん、まあまあアウトドアじゃないけど、うん、使えそうな。
で小回りも効くねんな、あの車だから。セダン系じゃないからさ、うん、だからなんかちょっと狭い道も入ってくれたりして。
運転うまいな、やっぱ細い道。
めっちゃうまい。
バック早かったもん。
めっちゃうまかった。トゥクトゥクのなおじさんにな、ちょっとしてやられそうになった時もな、スム軽やかに受けてな、
分かった、な毒はみたいな。普通トゥクトゥクと鉢合わせたらトゥクトゥクが毒やろって思ったけど
な。え、こっちは毒よみたいなな、うん、思ったけど。
え、なんでそっちが優先なんだよ。優先とかあるやろみたいな、二人でずっと後ろで言ってたよな。
車って交通系で多いのは、まあ、普通に一番車が多いけど、その次トゥクトゥク、まあ、スリランカではスリーウィールって言われる、まあ、俗に言うトゥクトゥクやな、が次多くて、あとは結構街中とかやとバイク、
うん、
しかも原茶じゃなくてどっちかというと二輪系のブーンっていうバイクが多かったな。
二輪にさ家族4人乗ってるパターンあったんやんか。乗るみたいな。
子供なんか縄みたいなんでお腹に縛り付けてやったね、あれ。落ちへんようにか知らんけど。
あれ結構怖いやん。転倒したらさ全員
あれ怖い怖い。
傷なしじゃ済まへんやんか。
しかもああいうバイクってさ、なんかウィーンって手でじゃなくてさ、体でさ曲がるからさ。
そうやな、重心が分からへん、うん、どこにかけたらいいんか。
めちゃくちゃ怖いと思うで。
慣れてんのかな、みんな体重移動させてくれる
んだよな。でも紐で縛ってるからさ。
そうやな、
同じように
落ちへんけど、
うん、
巻き込まれるけど。逆に言うと
すごかったな
あ。まあでもあの感じはなんかすごい、あ、アジアだなあって感じしたけど。
あとは普通にバス、バスは乗ってへんけどな。
乗ってへん。でも見ててちょっと無理やなって思った。
なんか窓が全開きやったよな大体、うん、窓全開きで、あ、なんか遅さやったな。
そうやな。でもかなり長距離バスもあったけど、ぎゅうぎゅう詰めで立ってると思ったから、
見た、
どこから立ってんのって思った。
しんどすぎる。
でさ、サラが気になったのは女性が運転してないよみたいな話だったやん。
なんか女の人は全然運転席にいないから、女性は運転してへんのかなと思って、まだまだ女性の地位が低いんじゃないかと思う妄想です。
女性のが運転嫌いって言って
たんや
った
っけ。あ、なんか都市部では女性も運転してるちらほらあると、
うん、
あ、アコーディングというサービスですけど、コロンボとかでは見るよみたいな、うん、まあでも嫌いな女性、運転が嫌いな女性が多いねみたいな。
あ、
やっぱ古き良きの雰囲気かもしれん、まだ。
まあそうやろな、うん、なんかなんていうの、遅れてるみたいな印象あんまりなくて、都市部行ったら 知ってるチェーン店もいっぱいあるし、日本の会社名みたいなのもちらほら見かけたし、思ったより都会やった。はるかのイメージよりかは行く前の。
なるほどね。私はなんか不思議やった、アップルないなと思った。寒さめっちゃあったけどアップルなかった。
なかった。な、え、サミスの携帯何やったの？スマホ。
ギャラクシー系やったね。あのアップルではなかった。けど、ね、けど空港で見かけた金持ちそうな家族は iPhone 持ってた。あとサミスは2個携帯持ってて、1個はほんまにスマホじゃなくて
ガラケーの
テネネネテネネネテネネネってなるやつ、
電話専用なんかな。
そうそう、
もう1個スマホなんか地図っぽく使って、確かに2個持ちやった彼は
な、うん、仕事用と分けてんのか分からへんけど、なんかアップルの看板全く見えへんかな。
そうね、マクドがないって話は途中でしてて、でも見つけたよな。
うん、なんか結局コロンボにあったな、うん、
でもバーガーキングが圧倒的に多い。
バーガーキング多かったな、うん、あとチェーンで言うと何やろな、
ピザハットあったやろ。
ピザハットあったな。
あとハルくんが今日びっくりしたのはビアードパパのシュークリームがショッピングモールにあったこと
でもあのビアードパパ独特の遠くから香るあのシュークリームの匂いは全くせんくて、めっちゃ近づいて、あ、ビアードパパやって気づくっていう。それも匂いじゃなくて見た目で、
なんか見た目も違う。
そうやな、
まあまあ国に馴染んでるという意味では合ってるんでしょうが、
あのサクサクが受けへんのかもしれへんしな。
かもしれへんな、うん、そんなことよりもチョコレートコーティングだ、
う
ん、かもしれへん。
そうやな、そうやな、
何も言えへんせん受けがいいのを選んだ方がいい。
確かに確かに。
でもあんまり、なんやろ、全体通して2人だけで街歩きするみたいなシーンがなかったから、うん、そんなに、まあ、そういう意味ではなんか次英語行くときは立ち返って、
うん、
地味なその地味な手が、ね、あのちゃんと足使う旅行してもいいかなって思ったけど、うん、まあ、これはこれでセレブでした。
なんかちょっと歩くわみたいな言っても、お車で行くよみたいな感じで言ってくれたから、サミスが
すごい近くてもな、うん、あ、いよいよ車で行くでも、
サミさんお腹出てるのは絶対車生活が原因やと思う。私
ずっと言うやん、お腹出てること。
なんか体型がやっぱ人種が違うと体型が変わるやん。
そうね、それはそう。
でそのこちらの方、まあ、見た目がインド人的なさ方々ってすごい男性お腹が出てて、でも足とか腕とかは足は細いし、なんか結構肩とかは筋肉がしっかりついてたりして、一見背中から見るとすごいいい
スタイル
にか、でも横から見たらめっちゃお腹出てて
異常にね。
しかもポッコーン出てもんな、
うん、なんかなだらかでもなく、うん、妊婦みたいな感じだもんな。
ポンってなんか入ってんのかなってぐらいお腹出てんの
さらずっとお腹の話してたからな、う
ん、めっちゃ触りたかったもん。
ちょっとタッチ
したかったけど、さすがにね、
さ
すがにちょっとそれはちょっと逆セクみたいになるかなと思って触ってないけど、
ちょっとそうなってしまう可能性はある。最後に判明したのはサラはちょっとなんかサミスの待ち受け画面を見て、なんか結婚式っぽい写真やったから彼は既婚者だっていう話をしてたんや、2人で、うん、
で電話かかってくるたびにこれは嫁からの電話やなとか言って日本語で言ったら分からへんから
嫁やや
っててんけど、
最後のまあ、ちょっとカフェでお茶してる時に、うん、てかそういえば誰と住んでんのみたいな聞いたら、うん、
パパあれさ狙って聞いたやろ、はるかも。
え、そうやで、
どこに住んでんのやっけみたいな話を私がして、うん、あそでさ、ここここみたいなスペル入れてもらってさ、あ、この辺なんや、海に近いんやねとか言ってて、そこには家族と住んでるのみたいなさ、
そう、流れ的には家族と住んでるの、そうだよ、嫁と子供だよみたいな感じで、うん、で、じゃあ写真見せてよ、うん、やってんけど、うん、なんかお父さんとお母さんとポクみたいな話だったから、うん、
あれ
ちょっと
待って、私のゲスが
サラがあんなに既婚者や既婚者言ってたから、あの話してたのに最後にどんでん返しをくらい、
あの写真何やったの、なんかそれっぽい写真やってんな、
友達の結婚式かもしれない。
どんな
え、サミスやった顔、
いや覚えてへん、うん、けどなんかさ、鮮やかな服を着た女性の写真やった、
女優とか
かもしれん、
あ、
かもしれん、
ほら、そういうことや、なんか推測で物を語っちゃいけないっていうのが、うん、
でも別にあの妄想やから、ただの、
うん、そうね、
で、あれってなって心の中でこれはるかも同じ気持ちなんかなって思いながら、
母と父でしたっていう風になりましたね。
そう聞いたときちょっと思った流れじゃなかったから、うん、ちょっと顔フリーズして、別になんか既婚者だからどうとか独身だからどうとかないねんけど、うん、結婚事情みたいな話聞きたかったやんか。
そう聞きたかった。
平均でどの歳ぐらいで結婚すんのとかさ、
どうやって結婚すんのとか、恋愛結婚なお見合いなとかさ、でほりはほり聞きたかった、うん、そうそうそう、結婚式はさ、
お祭りっぽい時あったやん、うん、その時さダンスのタミル族のイベントだよって言うから、うん、あ結婚式じゃないんやと思って、でもこんなに人集まるんやみたいな、うん、でじゃあ結婚式でさ、そのインド映画で見るとめっちゃ華やかやん、うん、踊り狂って華やかでお花飾ってみたいな、そういう話を聞こうと思ったら
違ったーっていう、
ちょっとあのリスクヘッジができなかった、こっちも
リ
スクヘッジあそこ流れてきたかみたいな。
でもやっぱインドの結婚式ってすごいみたいやん、うん、なんか今度さ先輩がさインドに長期出張3ヶ月行くんやけど、うん、部長から与えられたミッションは結婚式に1回行ってこいと。
へ
え、なんかそのいろんな全然友達じゃなくても行けるから、とにかく1回行ってこいみたいな言われたらしくて、
新しい
面白いよな、それを似てんのかどうかとかな、スリランカでは
気になるな、うん、
人種的には全然違うから、言葉がもう、見た目はむっちゃ似てるけど、言葉が全く違うし、宗教も違うから。
私らは結構サミスに甘えて、何でもかんでも根掘り葉掘り聞いてた
けど、質問しよくても
な。なんかほんまはこれ、あんま聞かん方が良かったんだなみたいな。
一応あの、ちょっと失礼だったらごめんねって言ってから聞いた。
あ、そうな、
うん。
さすが、ありがとう。
まあでもそれが伝わってたかどうかって言われると、うん、微妙、なんかお互いに向こうの英語ちょっと分からへんし、向こうも私の英語分かってへんしみたいなのがよくあったから。
でもなんかさ、際どい多分質問した時に声がやや小さくなる、向こうの回答の声が小さくなるシーンがあったから、
インドとの関係性の時にむっちゃ声が小さくなったような。
ほんまにさ、タブーなんやったら跳ねてくれてもよかったやん。なんか
ちょっ
と答えられへんなみたいな、難しい問題やからちょっと簡単には言えへんなとかでもやったって結構答えてくれたから、
どこまでがなんかタブーなんか若干わからないまま終わってます。
結構インドとスリランカの違いみたいなことを聞きすぎた。
まあ、どうなんやろな、実際さ全然違うやろな、あの感じやと。
まあ、分かんないけどサリーの話とか、そのインドとスリランカでサリーがどう違うのかみたいな話って、うん、男性に聞いてよかったんかなみたいなところもあった
でも一応答えてくれたの、
うん、キャンディースタイルとインドスタイル違うんだよみたいなことを言ってたし、
あとはそもそも多分彼らの中ではインドとスリランカは全然違って、スリランカの中でもタミルとシンハラがあるから、
そう
結構もう先の先みたいな感じだよな。
結構彼シンハラやってるか、うん、タミルの話聞いていいんかは迷った。
あんまシンハラみたいな、あ、あの人らタミルやから、
うん、
みたいな、
そうそうそう、
なんかちょっとぶっきらぼうじゃなかった、
うん、終わりみたいな、タミルです終わりって感じだった。
そうだからその辺はもうちょっとわからないところではありますけども、うん、なんとなくタブー感は否めなかったですね、
うん、まあでもそれも含めて文化を勉強した、異文化理解ですかね。
そう、旅行だけでなく、
うん、でもそう、うん、あんなに根掘り葉掘り聞く観光客もおらんと思うけど、
確かにな
んでかな、なんでかな聞いてみよう、サミスに聞いてみようみたいなさ、ちょっとガイド料プラスアルファせんとあかんぐらい根掘り葉掘り聞きすぎました、
うん、そうやな。
誰か次にサミスに頼む人がいたらいっぱいチップを払ってあげてください、
謝っといてください嫌なんかな、やっぱいろいろ聞かれると分からんよな。
あんま考えてへん可能性もあるけどな、私らだって日本のこと根掘り葉掘り聞かれてさ、すごい答えられるかって言われたら怪しい時あるから、
確かに
ほんまにちょっと分からなくてなんかごまかしてたというか、もごもごってしてた可能性もあるし、
それはあるな、
まあ、タブーの可能性もあるし、
うん、全く分からんよな、未知の世界じゃなかった、スリランカの文化っていうか歴史、
うん、分からんかったな。
まあなんか
インドも行ったことないから、
そうやな、
そう、そういう意味ではインドも行ったら何か分かるんかもしれんけどな、違いぐらいは。
でもなんかこっち来てインド人の観光客も結構おったよ、うん、結構なんかマナー違反っていうか、なんかその結構ズーズーしい感じ、インド人じゃないんかもしれんけど、観光客で同じ見た目やったらスリランカの人じゃなくてインド人なんかなって思っちゃうからさ、
うーん、
そういうパターンは結構あって、なんかエレベーターなんかな、なんか待ってもらえへんねんな、出るの
バーンって閉まるやつ、
うん、 合ってる？
じゃあ、あのこっちが出ようとしてるのに向こうが入ってくるみたいな。
ああ、それでもさ、インドじゃなくてさ、あの中国系もそうやった。
あ、そうやった、そうやった。
なんか、あ、帰り着いたわ、降りようってして、うん、ほんまに一歩踏み出せた、踏み出せないかぐらいの時に、走って乗り込んできて、私らの、何、退路を塞ぐみたいな。
え、待って、降りんねん。で、降りたらスペースが開くねん。
ぶち切れそうやった、あの時。なんか、まず蹴飛ばしてやろうかと思ったぐらい、衝突が生まれそうやった、なんか。
あとちょっとこう順番抜かしたりとか、うん、あとまあちょっとかカフェとか並ぶのでちょっと失礼なお兄さんたちがいたりとかな、なんかスリランカの人が穏やかで結構優しい感じやったから終始、うん、そういうマナー違反が目立ったよな、
うんうん、そうやな、なんか残念な、うん、もっと優しくしてあげてって思った
の。
ホテルの人にも、
ホテルの人もめっちゃいい人ばっかりじゃなかった、
うん、同じように来てる観光客に対しても別に王様じゃないんやから、うん、だってこっち別にさ恩恵受けてないわけやん、お金払ってもらってるわけないし、なんか迷惑かけるだけはほんまやめようみたいな、うん、
でも掃除とホテルの人はさめっちゃウェルカムって感じだった、
うん、無愛想な人おらんかったよな、うん、
どのホテルもめっちゃ優しかったし、
うん、なんか掃除の人も優しかったし、
うん、日本語でなんか挨拶してくれる人もいたし、うん、なんかどこから来たん、日本から来たって言ったらすごいなんか喜んでウェルカムしてくれたし、
こんにちはみたいなね、そうそう言ってくれたりとか、うん、日本語これで合ってますかみたいな、センキューってなんて言うんでしたっけみたいなことを、うん、結構知ろうとしてくれるみたいなのはそうあったかいなと思った、
まあ、いい人ばっかりやったよな、
まあ、いいホテルに泊まったってもあるかもね。
まあそうね、サービスのレベルがすごい高かったよな、
うん、
それはそうかも、
うん、貴族旅でした。
ほんまに
そんなにな、一泊の値段高くない。最後のコロンボなんてめっちゃ安かったけど、
よかったよな、
うん、
めっちゃバルコニーもついてて海に面してて、
うん、
お風呂もね
一人40ドルで一泊、朝ごはん付きです
ごいよかったよな、
うん、角部屋でな、角部屋率今回高かった
けど、角部屋な、半分角部屋やもんな、
うん、ラッキーやった、何も言ってないのに。
そうすごく、まああの貴族の旅行をさせていただきました。
あ、恵まれた旅でございました。
詳細はおいおいのエピソードで、うん、あの公開していきますので乞うご期待ください。
それではまた
来週
スリランカでお会いしましょう。
タイの空港からお送りしました。バイバイ。